こんにちは。今日は茨の中のユダヤ人というグリム童話を朗読しようと思います。昔、金持ちの男がいました。その男には真面目によく働いて従えたしもべがいました。このしもべは毎朝一番先に起きて、夜一番後に休んで寝ました。誰も引き受けたがらない難しい仕事があるときはいつも、このしもべが一番先に取り掛かりました。それだけではなく、決して文句を言わないで、何でも満足し、いつもほがらかでした。一年の勤めが終わったとき、主人はしもべに手当を出しませんでした。というのは、これが一番賢いやり方だわい。金を節約できるし、あいつは出て行かないで黙って勤めるだろうからな、と思ったのです。しもべは何も言わないで、一年目と同じように二年目も仕事をしました。それで一年目の終わりにも手当を受け取りませんでしたが、楽しそうにして、やはりとどまって、勤め続けました。三年目も過ぎたとき、主人は考えて、ポケットに手を突っ込みましたが、何も取り出しませんでした。すると、とうとうしもべが、旦那さん、私は三年間真面目に勤めました。お願いですから、その分のお手当をください。私は出て行って、もう少し世間を見て回りたいのです、と言いました。いいとも、そうだな、と、年を取った、きちんぼは答えました。お前はよく勤めてくれたよ。だから気持ちよく手当を出せるよ。そうしてポケットに手を入れましたが、たったサーファージングだけ数えて、ほら、毎年1ファージングだ。これは大した金で気前のいいことだぞ。こんなに払ってくれる旦那はあんまりいないだろうよ、いないだろうよ、と言いました。まあ正直なしもべはお金のことをほとんど知らなかったので、財産をポケットに入れ、さあ、財布はいっぱいになったし、もうきつい仕事をして、くよくよしたり、アクセクすることはないぞ、と思いました。そうして出かけていき、山を登り、谷に下り、心ゆくまで歌ったり、跳ねたりしました。さて、ある時、やぶを通り過ぎている時に、小人が出てきて、しもべに呼びかけました。どこへ行くんだい、陽気のお兄さん。何も心配事がないようだね。なんで落ち込むことがあると、しもべが答えました。たっぷりあるんだ、3年分の手当が。ポケットでチャリンチャリンしているのさ。お宝はいくらあるんだい、と小人を尋ねました。いくらか？全部でしっかり3ファージングさ。あのね、と小人は言いました。わしは貧しくて困っている男だ。その3ファージングをくれ。わしはもう働けないが、あんたは若くて簡単にパンを稼げるしな。しもべは優しい心の持ち主で、その年寄りをかわいそうに思い。じゃあやるよ。俺はその金がなくても大丈夫だろうから、と言って3ファージングをあげました。すると小人が、あんたは心優しいとわかるから、願いを3つ叶えてやろう、 1ファージングに1つでな、全部叶えてやるよと言いました。へえとしもべは言えました。あんたは不思議な術を使う人たちの一人なんだな。あんたは不思議な術を使う人たちの一人なんだな。うん、じゃあそういうことなら必ず、銃を願おう。狙った獲物に必ず当たるやつな。2番目はバイオリンだな。それを弾くと聞こえるやつはどうしても踊らなくちゃいけないやつ。3番目にあ、3番目に俺が頼んだら誰でも断れないようにしてもらいたいな。それをみんな叶えてあげようと小人は言って藪に手を突っ込みました。するとどうでしょう、もうバイオリンと銃がまるで注文を受けたように準備してありました。これらを小人はしもべに渡して、それから言いました。いつでも何を頼もうと世界中の誰もあんたを断れない。信じられない、これ以上望むものがあるかとしもべは独り言を言い、上機嫌で進んでいきました。それから間もなくしもべは長いヤギひげのユダヤ人に出会いました。ユダヤ人は木のてっぺんに止まっている小鳥の歌に耳を傾けて立っていました。なんとまあとユダヤ人は感嘆の声を上げました。あんな小さな生き物があんなに大きな声を出すとは、あれがわしのものならいいのにな。誰かあの尻尾に塩を振りかけてくれればな。それならとしもべは言いました。すぐ鳥をここに落としてやろう。そして狙いをつけ引き金を引きました。すると小鳥は茨の藪に落ちました。行けよこの悪党としもべはユダヤ人に言いました。自分で鳥を取ってこい。おうとユダヤ人はユダヤ人は言いました。悪党は抜きですよ旦那、そうすれば私がすぐにやりますよ。あんたが本当に当てたんだから自分で取りに行きますそれからユダヤ人は地面に伏せて藪に張って行き始めました。ユダヤ人がすっかり茨の間に入ると、人のいいしもべは試してみたい気分になり、バイオリンを取り上げて引き出しました。途端にユダヤ人の足が動き始め、宙に飛び跳ね、しもべが弾けば弾くほど踊りも激しくなりました。しかし茨がユダヤ人のみすぼらしい上着を引き裂き、ひげを削り、体中を刺したり引っかいたりしました。わっとユダヤ人は叫びました。バイオリンを弾いてほしくありませんよ。バイオリンをやめてください、旦那。私は踊りたくないんです。しかし、しもべは耳を貸さないで、お前は。お前は人々か。さんざん金品を巻き上げてきたじゃないか。 今度は茨の藪がお前に同じことをするのさと思っていました。そしてまた繰り待って、引き始めたので、ユダヤ人はそう高く跳ねてうわ上着の切れ端があちこちに茨に引っかかっていました。わあひどいとユダヤ人は叫びました。バイオリンを止めてくれさえすれば旦那に何でもあげます。金がいっぱい入っている財布だってあげます。お前がそんな気前、そんなに気前がいいなら、と、しもべは言いました。音楽をやめるよ。でも、褒めて言わなくちゃな。お前は踊りがすごく上手くて商売ができるくらいだ。そして財布を受け取ると、歩いて先へ進みました。ユダヤ人は立ち止まって、遠くに見えなくなるまで、黙ってしもべを見つめていました。それから声を限りに叫びました。やい、ケチな、ロックし、ビアボールのバイオリン弾き、待ってろよ、お前だけの、ときっと捕まえてやる。お前の靴底が抜け落ちるまで追うからな、この頃つ、口に、ゴーファージング入れてみろ。そしたら、お前、やばい。そしたら、お前は3個の半、半ペースしか値打ちがないんだぞ。そして、口から出るだけ、早口に悪口を言い続けました。こういう風にして、少し気分がすっきりして、息を継ぐとすぐ、ユダヤ人は町の裁判官のところへ走って行けました。裁判官殿とユダヤ人は言いました。私は訴えに参りました。天下の公道で悪党が私から盗み、ひどい目に遭わせました。地面の石だって私は哀れに思うでしょう。服はボロボロに引き裂かれ、体中刺されたり引っかかれたりしました。あるだけの金も財布ごと取られました。綺麗なダカットの金貨で、どれもこれもピカピカのものです。お願いですから、その男を牢屋に入れてください。それは兵士だったのか?と裁判官は言いました。お前をそういう風にサーベルで切りつけたのか?そういうんじゃないです。とユダヤ人は言いました。あいつが持っていたのは刀なんかじゃなくて、背中に鉄砲を背負って首にバイオリンをかけていました。あいつはすぐにわかりますよ。そこで裁判官は家来たちにその男を追わせました。家来たちはゆっくり歩いていた人のいい
しもべを見つけ、ゆっくり歩いていた人のいいしもべを見つけ、身につけていた財布も見つけました。裁判官の前に引き出されるとすぐ、しもべはそのユダヤ人に手を触れて、いないし、お金も取っていません。自分から私にくれたんですよ。私の 音楽が我慢できないなら、できないからバイオリンを弾くのをやめてもらおうとしてね、と言いました。冗談じゃない、と。ユダヤ人は叫びました。嘘800段、あいつは壁に群がるハエの数と同じくらい嘘をついているんだ。しかし裁判官もしもべの話を信じないで言いました。下手な言い訳だ。ユダヤ人ならそんなことはしないだろうよ。そして天下の行動で、強盗を働いたとして人の良いしもべに縛り首の刑を言い渡しました。しもべが引かれていく時もまたユダヤ人は後ろから叫びました、このごろつきバイオリン弾きの犬野郎、これでお前もふさわしい報いを受けるんだ。しもべは首吊り役人と一緒に黙ってはしごを登っていきましたが、最後の段で向きを変え裁判官に言いました。死ぬ前にただ一つだけ頼みを聞いてもらえませんか。いいとも、命乞いをするのでなければな、と裁判官は言いました。命乞いはしません、としもべは答えました。だが最後のお願いとしてもう一度バイオリンを弾かせてください。ユダヤ人は大声を上げました。殺せ殺せ頼むからそれを許さないでください。それを許すな。しかし裁判官はどうしてこの短い楽しみを許さないでいよう。もう認めたのだ。バイオリンを弾くがよい、と言いました。ところが実は裁判官はしもべに預けられた贈り物のために断れなかったのです。するとユダヤ人は叫びました。ああ、なんと悲しいことだ。私を縛ってくれ。しっかり縛ってくれ。一方、人のいいしもべは首からバイオリンを外し、あ、用意しました。しもべが、あ、待って、あ、行く、ギーッと最初に人引きすると、裁判官も書記も首吊り役人もその下役人もみんなが揺れ動き出し、ユダヤ人をきつく絞ろうとした人の手から紐が落ちました。2番目にギーッと引くと、みんな足を上げ、首吊り役人は人の良いしもべを離して踊り用意をしました。3回目にギーッと鳴らすと、みんなが飛び上がって踊り始めました。裁判官とユダヤ人が一番上手に跳ねました。次に物珍しさから広場に集まっていたみんなが一緒に踊り出しました。老いも若きも太ったのも痩せたのもみんな一緒になって踊りました。そこを走っていた犬たちもまた後ろ足で立って跳ね回りました。しもべが長く弾けば弾くほど踊り手たちは高く飛び上がって、お互いに頭をぶつけ合い恐ろしい悲鳴をあげました。とうとう裁判官が息を切らしながら叫びました。バイオリンをやめてくれれば命を助けてやるぞ。それで人のいいしもべはかわいそうになり、 バイオリンをやめてまた首にかけはしごを降りていきました。それから息を切らしてぜいぜい言いながら地面に転がっていたユダヤ人に近づいていくと言いました。このゴロツキめ、さあ、あの金をどこから取ってきたか白状しろ。さもないとバイオリンを持ってまた弾き始めるぞ。盗みましたとユダヤ人叫びました。あ、やば。だけどあなたはまっとうに手に入れたんです。そこで裁判官はユダヤ人を首吊り台に引っ立てさせ、泥棒として首吊りにしました。おしまい。
おしまい。